ボンクラ映画館支配人の雑王子と申します。今回はフリートーク DVD 化希望作品について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、村上ロックです。今日もよろしくお願いします。
はい、長浜です。よろしくお願いします。
あ、どうも、明美列車です。よろしくお願いします。
はい、2000年だったかな、あのプレステ2が発売されて、
はい、
あとマトリックスが出て、あのあたりからあのDVD の普及が牽引したと思われると思うんですけども、うん、でその次の媒体のブルーレイももうだいぶ一般に浸透してきたと思うんですよね、
うん、
でもこの現代で未だにソフト化されない作品って結構あるんで、
うん、
まああっても VHS、うん、あと、まあ、テレビ放送だけとか劇場でかかっただけの作品とか、
うん、
まあ、そういうのがあればちょっと語っていこうかなと思います、うん、まあ、多分あの、まあ、大人の事情というかあの版権等の問題でソフト化されないとか、まあ、あるんでしょうけどもね。
うん、
まあ、ちょっとそういう思い、個人個人の思い出に残ってるやつっていうのをちょっと喋ろうかと思っております。
はい、
ちょっとトップバッターなんかあります？
あれだ、ちょうどね、俺小学生ぐらいの頃やってたんですけど、
はい、
あの、三上博史主演でクジャク王の、ね、映画化があって、
はい、
あれ、ね、はい、見れないんですよね、今。
はい、VHS もありますけど。
VHS あるんだけど、DVD には、は
い、なってない
です。なってないと。
ユンピョ
ユンピョそう。びっくりした。びっくりしたでしょ、今。ユンピョって言ったから。なんか、声出そうと思って。すいません。
ユンピョ出てるやつ。
ユンピョ出て
る。あと、リューチャーフィーも出てますね。少林36
号。
あと、霊言同士に出た女幽霊の人もちょっと出てて。
うん、
あと、
グロリ。加藤慎太郎は？
あ、それはパート2っ
す。ザ !2 か。2は阿部寛なんですよね、確かね。
2は出てるんですか ?DVD は。
もう出てない。
出てない。
あと、グロリアイプっていう子が、その映画で売り出したんですよ、確かに。
映画版のラストがね、あの原作に全然出てこない緑色の巨人が出てきて、
はい、
全然怖くもなんともなくて、がっかりした覚えがある。途中に出てくる妖怪の方が怖くて。
はいはい。うん、あの、顔が真っ二つに割
れ
て
る。そうです。あれ怖かったですね。
あれ先週見ましたけど、あの、うん、公開当時も劇場で見たんですけど、
うんうん、
久々大人になったら見直して、
うん、
やっぱりもたりした映画だなこれと思って、
ね、たり、
うん、だってユンピョがあの新宿西口のとこであのちっちゃい妖怪倒したりとかしてるんですよね。
もったいない使い方してますね。
ゆるいわーと思って、
ね、ユンピョにバイトさせるみたいな使い方しちゃって、でまたあの三上博史がすごい怒っちゃったらしくて、はい、この映画の撮影中なんか気に入らねえみたいな感じで記者会見とかも一切出てこなくて、クジャク王の話を今に至るまで一切してないらしいんですね。
はい、
だもうね、万が一三上博史からクジャク王のこと聞けるチャンスがあったら皆さん聞いてもらった方がいいんじゃないですかね。メールとかもバンバン今事務所に送った方がいい。
いやいやいや、うん、でもそれひょっとしてそれが原因でやんないのかも。
え、
あのソフト化 DVD 化させないっていうのは
三上博史サイドの何かこう OK が出ない、出た覚えもないみたいなことを言ってるわけですか。
可能性あるかも。
出た覚えもないって言った
もうなかった、
あの替え玉がやってたみたいな、そういう今流行りの聞こえてるけど聞こえてないみたいな、
何だっけ。
あとね、
はい、
ちょっと 2,3 本軽くあったのが、
はい、
ね、シャイニング、
はいはい、
のロングバージョン、これは劇場公開当時と、はい、DVD が一番最初に出た時だけ長いのが出たんです。143分って、はい、今変えたり見れるやつが114分とかかな、なんか
国際版みたいな、
国際版みたいなやつですね。でそれ俺ずっと見たかったんですけど、ザトシさんが持ってて、
はい、
あの貸していただけて、はい、ありがとうございます。
確かあれですね、VHS はあの長いバージョンが出てたんですよね、
最初の方、
はいはいはい、
で結構ね、あの重要というか、
はい、
あの説明的ではあるんですけど、あった方が物語分かりやすい、はい、いいシーンばっかり削っちゃったみたいな。
あ、あの誤差って分かりました、その差っていう。
あのね、全部はまだ見比べてないんですけど、はい、分かります、多分見れば。
これ全長版しか知らないんで、どこ削られてるのか全く分かってない。
あ、そっかそっか、うん。あとなんだっけ、金ちゃんのシネマジャックっていうのがあってね、
はい、
うん、まあ、全然面白くなかったんですよ、渋谷まで見に行って。見に行きました。うん、何もジャックされることなく、うん、でももう意地でも出すべきじゃないかなっていうのは思いますね。
金ちゃんのシネマジャックちゃんとこう説明しておいた方がいいんじゃないですか。もう何がなんだか多分分かんない。
金ちゃんのシネマジャックの説明を僕に求めてるんですか、今。映画3本立てか4本立てか5本立てかね、はい、そんな感じで短編の映画を、上映して、見る分だけ払うと、
はい、
そう状態の萩本欽一がテンションマックス状態で考えた、興行イベント、
はい、
それが金ちゃんのシネマジャック、
はい、
何が本当で嘘だよ、全然わかんない
わ。そうでしょ、僕も話しててよくわかんないわけですよ。
ちゃんと自分でケツ吹いてください。
ケツ吹いて、いや、だから、今言ったことは全部嘘です。まあ、革命的なね、革新的な
システムって本当
そうそう、見た分だけ払えばいいんだよと。はい、で、見たくなければ帰ってね、みたいなのをやってて、まあ、全然面白くなかったんですよ、うん、肝心の映画が。はい、ただちゃんと残せよと、
はい、うん、こういうのもあった
ぞと、秋元金一という男がここにいたよっていうことをね、はい、ちゃんと爪痕残さないと、はい、ただ面白いおじさんみたいな感じでね、うん、扱われちゃうぞ、
はい、
うん、という話ですね、はい、はい、
じゃあ私言っていいですか、
はい、
ゴッドファーザー特別完全版、ゴッドファーザーの、パート1とパート2のエピソード時系列に再編集するやつがあったんですよ。もともとパート1ってドン・コルレオーネが、うん、まあ、亡くなって次の世代に変わるっていう話と、はい、でパート2はそのドン・コルレオーネが若かった頃、昔何やってたかというのと、マイケル・コルレオーネが今こうなってるっていうのを説明してるってのがあって、でそれを時系列に再編集したバージョンがあったんですよ、うん、
はいはい、
でそれはテレビ放送用にまず作ったんですよね、1977年。でそれはコッポラが地獄の黙示録の準備中だったんで、うん、バリー・マヌケンっていう人が編集一任されて、で一応放送コードを考慮してバイオレンスシーンとかヌードシーンとかあったんですけど、それはまあ別アングルに差し替えたりとかして、でそれをちゃんとバイオレンスシーン、ヌードシーンを復元したのが特別完全版っていうのがあったんですよ。で約7時間のバージョンで VHS とレーザーディスクがあったんですよ。VHS
は
3本組のやつで、これがね、DVD もブルーレイ版もそこはやってくれないんですよね。
それはなんか制作者の意向でもう出したくないとかそういうことじゃなく、
そこはよくわかんないですよね。
いつもわかんないんですよね、うん、そこが。本当は本人はそういう完璧なものを出したいはずなのに、出さない。
まあ出てる人のもう一回再度許可取んなきゃいけないとかもあるのかもしれないし。
ああ、そっかそっか。
で、プラスしてこれ未公開シーンとかもちゃんと付け足ししてるんで、
うん、
本当の完全版扱いになるからめちゃくちゃ欲しいんですよ。
そうなんだ。
それって7時間ぶっ続けなわけ。
そう、
あ、じゃあその劇場公開とかは
してない。
してないと、
まあ、もしね、頑張って誰か出してくんねえかなっていう、うん、パラマウントさんお願いしますって次第でございます。
腹立つのが海外版と日本版で仕様が違うっていうのはすげえ多くないですか。
はい、あります、あります。
なんでだろうといつも思うんですよ、はい、なんかシーンが本当に入ってなかったりとか、はい、それこそサイズとかもちょっと違ってるとかもあるし、全集みたいな感じで出してんのに日本だけ2本入ってないとか、
うん、
すごいやたら多くないですか、あれ、うん、
まあ、その国の事情とかもあるかもしれないし、その性描写がダメだったりとか、アクションシーン見に行ったけどそのドラマシーンは客は見ないからそこカットした方がいいよとかっていう人もあるでしょうし、そこはいろいろ大人の事情が、
大人の事情が、ね、明らかにこうもう金儲けようとして出してないだろうみたいな時あるじゃないですか。その辺に入ってないやと単品で同時に発売したりとか、それはちょっとえげつないなとね思いますよ。安く見てもらった方がね、いいんじゃないかな
ということで、
はい、
はい、
僕はですね、
はい、
まあ邦画なんですけどね、
はい、
誘拐報道、
はい、
証券主演の、
はいはい、
これはねちょっとぜひ見たいんですよ、
はいはい、
でもこれ実はまだ VHS でも見たことがなくて、話ではね、あれ一回長浜さんでしたっけ。
いや、ロクさん見たことあるでしょ。
いやいや、全部じゃないんですよ、その部分的にしか飛ばし飛ばしで見てるんで、うん、ちゃんとしっかり見たいんですよ。
そうです、僕が
そうですよ、ね、
VHS 買ったんで、
うん、
多分ね見ました、
本当見ました。まだ現役だった頃の銀座シネパトスで見ました。
ぜひ見たいっていうことですね、はい、これ内容云々じゃなくて、昔僕らが中学生高校生の頃どこにでもビデオ屋行けばあったけど、今、うん、全く見なくなったつもり、スカンピンウォークを見たいんですよ、スカン当時の、
はい、
これね最近全く見ないじゃないですか。
見ないですね。
見てないですね。
すみません、それって吉川浩司を売るための一本としてなんかやってたやつ。
そうです
そうです。僕東京上京したての頃に映画館でやってて、ちょうど見に行ったんですけどね、
うん、
結構いい映画なんですよ。なんか結構こう本当に青春映画でですね、うん、なかなかいい映画
で。冒頭面白いですよね、吉川浩司が海を泳いで。
ああそうです。 バタフライで泳いで
る、バタフライで泳いでる。
それはやっぱ泳ぎが得意だから、キックアップ泳いでみようみたいな。
多分そうだと思いますね。
ひらめきを利用した。
もともとどういう映画？
あれは、まあ、家出した広島から、実際本当に北川浩司の、うん、まあ、本当の、なんていうんですか、半自伝的な、なんか、話でも、ちょっとまあ、多分、いや、それ嘘だ。自伝的ではないんですけど、うん、まあ、広島から上京してきたやつが、その六本木で喫茶店でバイトしながら歌手を目指すみたいな話なんですけどね。
バイト先の同僚が山田達夫さん。
山田達夫さんで、そのバイト先の喫茶店の店長が、その蟹江敬三で。で、結構こう、山田達夫が、もうなんか歌手、それの歌手を目指してるんだけど、はい、うん、こう最終的にこう夢を諦める。で、吉川晃司がどんどんこう、登っていくみたいな、そういう話なんですけど。結構こう、キュンとくるというか、切なくなる。うん、
青春サクセスのストーリーみた
いな。あとね、
はい、
星を継ぐものって、これ、ビートたけし主演で、
はい、
あと、まあ戦争ものなんですけど、この頃って多分そういう、ね、他にも少年時代だとか、そういう戦争ものの映画って何本かあったと思うんですけど、その中でね、僕結構好きな作品なんだけど、うん、これ未だに実は DVD 化されてなくて、VHS 持ってるんですけど、
はいはい、
これ意外と面白いんですよ。戦時中疎開してた少年たちが、その疎開先に抜け出して、うん、東京に帰りたいって言って、
うんうん、
その山に、を越えていこうとするんだけど、その山の中で道に迷って、そこで、その下界とは離れた生活をしてるビートたけしと出会って、うんうん、助けてもらうっていう話なんですけど、
うんうん、
多分この頃ってたけしがもうバンバン暴力映画出てた頃、子供には見せるなって言われるような映画出てた時に、
うん、
この星を継ぐものは子供に見せろっていう、うん、キャッチフレーズで、
ヒューマンドラマ、
ヒューマンドラマ、うん、で当時子供だった少年役を大人になって田中邦衛が演じてるんですけど、
うん、
その人のこのある日倒れちゃったサラリーマンなんだけど、その夢の中でその昔の少年時代を思い出すっていう始まりで、うん、なかなかね面白い作りになってるんですよ、うん、これぜひ
出して
なってほしいな、
うん、僕そうですね、そうですね、青春の砂鉄です
か
ね、
はい、
これはちょうど六さんと一緒に、
ね、
まあ、上映やってたの見に行ったんですけど、ね、これめちゃくちゃちょっとびっくりしたんですよね、うん、こんなにいい作品だったのかっていう感じで、証券が本当にこう、まあ、一番油の乗り切った頃で、なんかすごい切ない役をしてるんですけど、
ね、なんかエリートって金持ちの学生、
あ、そうですね、金持ち学生で、で家庭教師やってて、
うん、
で桃井香織がその、まあ、女子大生みたいなやつで、
うん、
最終的になんかね、まあ、金持ちの、まあ、ところのお嬢さんとこう結婚するために桃井香織を、まあ、なんか殺してやろうみたいな。
捨てるというか殺す、
うん、捨てろっていう話なんですけど、まあ、すごい単純な話なんですけど、なんか奇妙なね、
うん、
ずっと証券がつぶやいてるんですよね、うん、エンヤートとエンヤートと、
うん、
それがずっとこう前編というか結構長い間その独白じゃないですけどエンヤートとだけが続いて、なんか
怖い、
うん、もう香織をなんとかしてやろうみたいな、もうすごい面白かったですね。
旗から見てるとその金持ちでね、もう何の不満もない生活してんだろうなと思うんだけど、共にはなんか空虚な人生を送ってるような、じゃあその縁やとっとになんかずっと込められてるってい
う、
で脚本がね、
あ、そうですね、長谷川和彦なんです、
長谷
川和彦なん
ですね、浩二
監督、監督が、まあ、熊代辰巳という、
ね、これ出てないですもん、
名作なのに出てない、
うん、多分わかんないですけど、うん、何でしたっけ、なんか CM が途中映画にバーンと入るんですよね、はい、何の CM か忘れちゃいましたけど、
は
あ、ああいうのが関係してんのかな、
あ、それも一日許可取んなきゃいけない、
当時放映されてた CM が劇中で入っちゃってて、
急にこうもう画面いっぱいにバーンと入ったりする、なんか面白い編集とかしてて、
は
あ、そういうのが関係してんのかなってちょっと思ったんですけど、
あるかもしれないですね、今だともう怒られちゃうからやめとこうかみたいな、
うんうん、
自主的に出さないみたいな、ありそうですよね、
うるさいから
ちょっと、うん、で大体その昔のやつって許可取ろうとするとたらい回しにされるじゃないですか、会社がなくなってたりして、で権利もうやむやになってるから、
うん、
まあ手出さない方が安牌だなみたいな、うん、そういうのすごく多いですよね、
直
さん自主映画撮るときにほらイースタンユースの
音楽、はいはいはい、
ね、ここのレコード会社からと思ってかけたら権利は移っててとか、何回かやり取りやってなかったですか？
いや、あれ別に権利は移ってなかったんです。
移ってない。
だから、その、 連絡を実際アーティストさんにしたら、うん、あの こっちのレコード会社が持ってるからそこで撮れたら OK ですよって言われて、まあ、ただ
やっぱりなんか手間が、
そう、上映は OK、うん、商品化だったらまた別の権利がいるとか、なんかいろいろ面倒くさいですね。
僕はね、また軽い系でいくとあのなんだっけ、落語野郎シリーズっていうね、あの見れないんですよ。あの浅草の喜劇やってるところとかでオールナイトで見に行って、それがすごい面白かったんですよ。あの一作だけ落語野郎大脱線っていう、立川談志がちょっと見たいなと思って若い頃の談志が出てたんで見に行ったんですけど、あの寄席の当時のスターが全部オールスター出演みたいな感じで、で落語のお話を3つか4つぐらいベースにしてつなぎ合わせて一本の映画にしてて、喜劇としてうまく成立させてです、うん、これはね、俺と長間さんが一回行ったことのある青山にあるシナリオセンターの創始者の荒井はじめっていう人が脚本参加してて、結構ね、そういうのも後で知ったんですけど、まあ、もうそうなったら全部見たいなと思って、シリーズをね、本当に面白かったんですよ、映画も うまくやってて。
確かね、何年か前に東中野かどっかで、うん、これ映画祭やったんですよ、確かに。
まとめてやるみたいな、うん、
でそれ見れるチャンスだったんだけど、うん、ちょっとレイトショーかなんかだったので見れなかったんですよ、うん、
はいはい、
これもう俺は見たい、それは、う
ん、ちょっとね、行きたいですよね、またね。
確かに ゲスト出演で米朝首相とか出てたりしてた、
そうそうそうそうそうそう、こんなところにこんな人がみたいな楽しみ方もあって、うん、あと資料性も高いっていうんですか、若い頃の落語家どんな風に動いてたんだろうみたいなのが見れるし、立川談志もねキレキレの動きでね、本当、うん、またちょっと色っぽい感じで若いから、うん、すごく良かったっす。
なんか一部ね、YouTube でちょっと見れる。
あ、そうなんですか。
確か今ちょっとどうか分かんないけど前見れた。
あ、そうなんだ。
武田鉄矢さんの、はい、思いは遠くへ来たもの、
はい、
あと俺たちの交響楽、
はい、
この2本ね、思えば遠くへ来たもんだ、以前に2回ぐらい見たことあったんですけど、うん、幸せの黄色いハンカチの後なんでしょうね、うんうん、いわゆる徹夜節っていうんでしょうかね、あの徹夜のうざい感じが 120% になっている映画で
ふんだんに盛り込まれ
てます。徹夜がもう好き勝手やってる映画なんです。金八先生的なね、こう田舎に行って東北の教師をする話なんですけどね、うんうん、
まあ、ちょっと武田鉄矢に関してはね、そのいや僕のスタンスとしては半分なんかムカつくなみたいな感じで見てるところあるんですよ。うざってえな、脂っこいなみたいな。それがじゃあ一番楽しめるのがその映画ということですね。
まさにそれですね。
うがった見方とかちょっと茶化してみる分には、
多分黄色いハンカチだとそういう部分をね、山田洋次がうまくこうコントロールして、うん、はい、武田さんここは出してここは出さないでみたいな、うん、
はいはいはい、
コントロールをしてたと思うんですけど、それが一切ない。
もう野に放たれた、
もう野生の徹夜、
野生の徹夜が、
野生の徹夜は凄まじいですよ、
そこら中で、
基本もう武田鉄矢の設定はもう福岡からやってきた教師が別の地にやってきて、まあなんかそこのクラスの連中とこう、うん、最初は対立関係なんだけど、うん、あれ柔道部の顧問、
そうですね、
で柔道をやってから、じゃあこいつらを世話してやろうみたいな、うん、そこからだんだん青春話になっちゃうんですよ。そう
で、ちょうど多分金八もやってた時期と被ってるんですけどね、ファーストの後です。
そうそう、調べたら俺先に、あの思えば遠くへが、うん、プロトタイプだと思ったんですよ、うん、調べたら先に金八やって、その1年後に思えば遠くへ来たもんだやってたって、
うん、もう一回やってっからみたいな、
ところがもうこの金八とはえらい違う教師像というか、
ね、あら、
もう生徒を投げ飛ばす投げ飛ばす、しないでぶん殴るんですよ。まあそこはちょっと面白いです。あの、
ダーク金八。別に問題教師の映画じゃないですね。
もともと生徒はヤンキーだから。
はい、ああ、は
い、その時代の不良だったんで。
まあ目には目を的な感じでやっていくて、はいはい。
生徒役に山田隆夫が出てた
り、はい、
で、もう決まりのやっぱりその劇中で、うん、こうね、生徒にちょっとしたあのジョークというか小話をするんだけど、はい、これもう黄色いハンカチの時からやってるけど、
うん、
あの、徹夜の昔からの持ちネタみたいな、徹夜の滑らない話みたいな、こう実体験を、うん、はいはい、あ、ここでも入れてきたかっていうね、あざとい感じの徹夜ですよ。
なるほど。
そうか。あ、でも武田徹夜のその歴史を知ってるとすごい楽しめる。
すごい楽しめるの。
今一番、うん、脂が乗ってるぞと。
そうなんです、うん。
金八も終えて。
そういうことですね。うん、徹夜史として、徹夜の歴史として見ると、うん、
徹夜史観。
徹夜史観で見ると、ね、かなりこれはお宝、貴重な資料なんです。
で刑事物語前だからまだ体が細いん
で、ああ、なるほど、
そういうことか。
で、金八の1よりもちょっと太ってるっていう。その中間ぐらいなんですよ。
もうね、武田先生好きじゃないか聞いたら気持ち悪くてしょうがないよ。
そうですね。
こんな話。
徹夜士官ってなんだ
って。なんでしょうね。
芝士官みたいなことだから。武田徹也原理主義みたいな。ロクさんが今読されてる宗教のことですよね。
あの登校拒否の子供があの村田
あそうですね
なんだっけ
あ村田武宏さん
村田武宏というもの、
はい確か初めて映画出たのがそれだった
あそうなんだデビューか劇中歌もねあの思えば遠くへ来たもんだ、はい、サイエン隊の名曲ですね、
はいうん、あそう当時その、うん歌ヒットしたらそれを元に映画にするっていうパターンあったじゃないですか。多分それこの一本でそれですよね。どう考えても類としては
多分どうだろう、うん、実系列的にはでもその前に出してそうだな。
遠くへ
はあと心の形っていうね。
はい、
これもあの武田鉄矢というか海援隊ファンとしてはちょっと嬉しい、
うん、楽曲が
楽曲が嬉しいんですよね。
うーんレア曲だけどすごくいい曲ってことですか。
いい曲。海援隊自体このヒットしてないけど名曲っていうのがいっぱいありましてですね。
うんうんそれが楽しめる映画でもあるから俺は好きなんだっていう。
もう徹夜のための映画です。徹夜映画なんです。
徹夜が作って徹夜が見ると、
で東北なんだけどその、うん、下宿するんですけどそこの下宿屋の親父が植木仁志、山本圭とか出てて同僚の教師役であ
とヒロイン、マドンナ的な感じで、あと誰だっけ、安倍静江さん。
あ、そうそうそうそう。
で、安倍静江さんは片思いなんだけど、うん、あの、武田鉄矢のこと好きなんだけど、どうも武田鉄矢分かってない感じで、うん、私、あの、なんかお見合いで結婚するみたいな話で、うん、どうぞ幸せになってくださいって言っちゃうっていう。もうバカみたいな、
うん。
気づけよ、お前みたいな。でも安倍静江が悲しそうな顔して、バス乗って去っていくてい
そしてそういう俺かっこいいみたいな
徹夜
の全然気づいてそれがねもう鼻につくって言ってるんですよ、さっきからもう
武田鉄矢ですからその幕末愛
それも入ってくるのあもういいわそれ
すごいでしょこれ山本圭がこの地にもねかつてその戊辰戦争の時に長州藩の志士が、うん、侍がね、うん、あの来たんですよっていう話を聞いて、うん、それで思いを馳せてそのシーンだけこう自分がその傷ついた長州藩士になるっていうね
コスプレする
コスプレする
んですよ。うわ
官軍の格好をしてうわでその脇を固めてるその仲間たちもあの、うん、海援隊のメンバー千葉と仲間
いやこれ本当ねでっかい問題なんですよ。武田鉄矢やっぱあいつだって土佐に何一つゆかりないですよ。ないのに
福岡玉川の息子でしょうが。
いや本当そうです。
本当に
あれなんかねイメージ龍馬ってイメージするともう武田鉄矢出るようになってるでしょ、うんうん、何にも関係ないんですよ、
うん、
で俺なんかねこれ本当に思ったのが、うん、50年後とか100年後の教科書とか、
うん、
武田鉄矢とその桂小五郎とかと西郷隆盛って3人でなんか薩長同盟が成立したみたいな記述になってんじゃねえ
か皆さん騙されてますよと
そうそうそう、
うん、
危ねえぞこれと思って、うん、本当競輪を鳴らしてるわけですよ僕は
常にね知らない人にもね
向かって、
うん
餃子の王将とかで酒飲んでは
またま隣にいる人に
危ねえぞと
危ねえぞと
本当怖い
でもちっちゃい子がねそんなやっぱ六さんそういう悲しい子供なじゃないわけじゃないですかその武田鉄矢に毒されて、ね、洗脳教育みたいなの
を言ってもう
全身に浴びて育ったわけでしょ、
うん、
こういう子供作らないためにもやっぱきっちりそれはさばいていかないと。
そうですね。うん、第二の僕を言わないように。
六さん一人で十分ですよね。
こんな思いはさせたくない。
そうなんですよ。武田鉄矢が好きなのか、坂本龍馬が好きなのか分かんない人とかいるじゃないですか、
ね。ごっちゃになる。
うん。
うん、じゃあ、大井龍馬、ね、しれっと関わってたりとか。
そうそうそう
しれっとってか、普通に関わってますけど。
ガッツリ関わってます。危ないんです。
怖いですね、だからね。武田鉄矢は、その幕末の時代の人じゃないっていうのをもう声を大にしていった方がいい
タバコ屋の
息子です。
もう一本が俺たちの交響楽
はい、
うん、
これはあの浅間義孝さんっていう、
はい
ね、山田洋次監督でおなじみの方が監督してて、
うんうん、
脚本が今回は山田洋次になってるのかな、
うん、
川崎の工業地帯で働いてる若い労働者たちを集めて、
うん、
ベートーベンの第九を歌わせるっていう まあ、青年のグループがあって、そこにこう軽いチャラチャラした武田鉄矢も入って、うん、その職場の仲間たちとこうバイクを
やっぱ武田鉄矢の映画の話なんですね。
もう完全にナンパ目的だよ。
この鉄矢も、うん、あの野生の鉄矢ですよ。
野生の、
もう止まらない。
でも手はお稽古ムービーみたいなもんですよね、今でいう、う
ん、あ、話自体は
スイングガールズみたいな、
はい、うだつの上がらない連中がなんかこう、うん、一個目標を持って、でその中でこう紆余曲折があって、うん、
最後は喜びの
頑張ろうぜって、うん、ただ徹夜節がすごい気
すごい、
ね、あ、そうですよ。それやっぱ幕末の話かもする。
今回はようやく幕末はないんですけど、うん、まあ、やっぱり毎回のようにその短足ネタだとかもうお決まりのやっぱりネタですよね、うんうん、最後本当に結構長い時間その大工をちゃんと本当に歌うっていうシーンが合うんだけど、それをやるときは、ね、ちゃんとしたホールで、うん、みんな普段は労働者作業服着てる人たちがちゃんとしたスーツ着て歌うんだけど、まあ、それはそれでしょうがないけど、僕としてはどっかでやっぱり普段の作業服を着て歌ってほしかったなと、そういうシーンが見たかったなっていう、なんかワンシーンでもいいからそれがあるとすげえかっこいいんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、
なんか練習があったらその工場にいる連中で作業しながら歌ってると か、 なんかそういう感じで、亀尾、うんうんうん、出演で山田洋次組の人らがやたら出て
ましたね、うん、厚見清も出てるし、
バイショチエコ、
おいちゃんおばちゃ ん、
佐藤梶郎も、うん、じゃあ俺ちょっと言っていいですか、
はい、
もうタイトル有名なやつで燃えよデブゴ、うん、
あ、
あの映画タイトルはあのエンターザファットドラゴンってなったんですよね、
うん、
まあ、言わずと知れたサモハンキンポの代表作ですよね、
うん、
まあ、これ以降あのしばらくサモハンキンポ出演の映画が無理やりあの燃えよデブゴンパートなんとかみたいな日本語タイトルつけられてるって
関係ないのについちゃってるんですね。
そうそうそう、あのミスターブーとかの沈黙のなんとかみたいな
アヒルの警備補助とか、そんな一言も言ってないのに。
さようでございます。うん、で、まあ、ブルース・リー死後に、あの、数多くアリュー映画って作られたんですよね、香港映画って。うん、もう、節操なく、
うん。
で、似ても、最も似てない、あの、サモハン・キンポが作った本作が、パロディとして一番質が高いっていう。で、まあ、ブルース・リーの、あの、死亡勇気とかも関わってたし、あの、うん、模様ドラゴンのオープニングでも、あの、対戦相手役もやってたんで、
うん、
まあ、一番知ってる人っていうので、ありますんで。うんうん、でブルース・リーそっくりさん映画のバイトに行くっていうシーンがあるじゃん、サモハンが、
うん、
でもう横柄な主役にぶち切れて、うん、そのブルース・リーのそっくりさんボコボコにするシーンってあるんですよね、
うん、
でそのセリフでブルース・リーは俺が尊敬する英雄だと、
うん、
俺の理想像を壊してくれるなと、彼の役なら真剣にやるんだっていう、その目先の銭目当ての偽ブルース・リー映画に対する怒りのセリフが結構泣かせてくれるっていう、うん、
これ実際のじゃ あの出てたブルース・リー映画に対する批判にもなったことですよね。
で多分ブルース・リーの肖像権とか、まあ、許可取るのもめんどくさいからソフト化されてないのかなっていうのもあるし、うんうんうん、あと敵役の用心棒役でリー・ホイさんっていうのは、まあ、香港の人なんですけど、無理やり肌黒くしてアフロの面かぶって、でそれカンフーやってるんですけど、多分そこが一番問題じゃないのかなっていう、人種差別的な感じになっちゃって、でもそれでやってないのかなっていう。
結構でも意外でしたね、これ DVD になってないっていうのは、うん、
な感じ。
テレビでしか、そういや、見てないですね。
あと、小ネタで、あの、ラルフ一世はアメリカンってあるんですけど、あの、イギリスのロイヤルファミリーが、あの、雨上がりの庭で、あの、一族揃って記念撮影するんですけど、あの、漏電事故で全員感電死するんですよ。で、じゃあ、ロイヤルファミリーいない、どうしようって、その、王位継承権ある人を探したら、あの、候補者が、あの、ベガスでピアノ弾き語りやってる、あの、ジョン・グッドマンなんですよね。で、新しい国王として、あの、教育受けて、まあ、イギリスの中ライフスタイルだからアメリカ人に合わないから、その悪戦苦闘するっていうコメディなんですよ。
うん、
で、あの、これを見に行ったわけじゃなくて、マイケル・J・フォックスのハードウェイを見に行きたいがために行ったんだけど、同時上映で、2本立てであったのがそれで、意外にこっちの方が面白かったんで、いまだに俺好きなんですよね。ただまあ、そんなに売れる映画じゃないから、まあ、ソフト化されないだろう。
うん、VHS にはなって
る？ありますね。あと、なんか、まあそっか。
とはですね、僕はすごい切り分けが微妙だったんですけど、どうしても見たいのがあって、
はい、
神様のウィーアツっていう、
あ、
奥崎健三さんのドキュメンタリー、
はいはいはい、
まあ、これ奥崎健三さんかいつまで言うと、あの雪雪で進軍というドキュメンタリーでまず有名になりましたよね、
はい。
まあ戦争の被害者的な立ち位置で登場して、復讐していくみたいな感じで、まあ、結構危害を加えて逮捕されてみたいなところまで描いて、まあ、撮影が当時大変だったみたいな、あの服毒本とかも出ててものすごい有名になった人なんですよね。でその人が服役終わって出てきた時に撮ったビデオなんですけど、うん、それがまあちょっとものすごいえぐいんですよ。もうほとんどポルノビデオみたいになっちゃってて、なんでしょうね、僕が最初見たのが1998年頃の一番最初、トークイベントみたいな感じでまず上映して、うん、それの俺トークイベントバージョンじゃないやつを見に行ったんですよね。夏休みぐらいでちょうど福岡から東京に千葉に帰ってきて、はい、あちょっとどうしても見たいなって、根本隆さんっていう漫画家の人が関わってて、はい、すごい好きだったので見に行こうと、もう衝撃受けまして、
はい、
あの観客7、8人ぐらいしかロックプラスはいなくて、で途中でも3人ぐらい帰っちゃったんですね、もう気持ち悪くて。
上映中に。
で、ただとんでもなく面白かったんですよ。で、雪来て進軍から全く想像できない内容なんですね。あのまず出所シーンを、
はい、
撮り直し、
はい、
これブルース・リーのトラックスーツを着せて、
はい、
進軍怒りの鉄拳っていうサブタイトルをつけて、デデンつってあのエンターザドラゴンの曲をかけて、はい、もうこの世に物申す的なね、もうやっと凱旋開始だみたいな、もう半分バカにしている感じでやっぱ撮っちゃう。まあでも面白いんですよ。で最初単にもてなしてた感じなんですね、奥崎先生を、はい、したらなんかよくわかんない、どんどん過激な性体験をさせていくことになって、最終的にはね、奥崎先生の理想の、あの、童貞喪失みたいな感じで、あの、女装をさせて、SM の女王様にペニバンをつけさせて、奥崎先生、お釜掘られちゃうんですね。で、それ終わった後に、スタッフにめちゃくちゃ怒るんですよ。バカ野郎、なんてものやらせてくれるんだよ。そしたら、あの、スタッフが、すいません。それでも奥崎先生心から尊敬しておりますってスタッフが総土下座すると、いやまあまあみたいな感じで土下座と尊敬に弱いんです、うん、何度かそういう土下座と尊敬で切り抜くシーンとかも収められてて、
土下座司会してましたよね。
そうそうそうそう、うん、いやいやこれはこれはみたいな、めちゃくちゃあんた怒っとったやんみたいな、
平
安
さんにね、
そうそう平安ね、平安も出てきて、ね、なんかスレスレな個性の人間に、まあ、密着するタイプのドキュメンタリーなんで、見る方が疲弊するし、まあ、良識のある人とか、うん、例えばその雪来て進軍が好きな人とか、はい、ああいう反骨精神とかね、反戦的な主義主張に賛同して見てる人とかはもう怒っちゃうんじゃないかなと、
はい、
あのおもちゃにしてんじゃねえよみたいな、はい、うん、ただまあそれとちょっともう別の視点で撮ってるわけだから、うん、なんていうんですかね、現実と漫画の境目がないような世界、はい、もうちょうど根本先生が描いてる漫画みたいなことを実際にもうほっといても起きるし、なんかやろうと思ったらもっとそれ以上に面白いことが起きる、もう傑作なんですよね。で、まあ、上記の理由でもうとても感動しまして、これ DVD とかビデオとか出ねえかなと思ってたら、2001年、うん、あの決定版と目打たれたものが、はい、下北沢かどっかのね、
はい、
で公開されて、
ありました、
はい、
はい、
見に行ってしたらね、以前のものとちょっと違うんですよ。それがで大筋ほとんど変わってないんですけど、そのさっき言ったような奥崎先生とスタッフのグッとくるやりとりとかはね、結構はしょられてたりとかしてて、であんまりえぐみもカットされてて、で根本先生がこうやってたんだろうなみたいなところが結構薄くなっちゃってたんですよ、うんうん、なんだろうなと思ったら、スタッフクレジットで監督役っていうので根本さん入ってたんですけど、あのもう外れちゃってて、根本さんの名前が、で監督として当時のスタッフだった人の名前が2人記されてて、ちょっともう外れちゃってみたいなんですよね、制作から、うん、で、根本隆さんのスタンスとして、演出はこの映画に関してはあくまで神様だと、はい、で現実での責任とか権限とかはもう監督役として根本さんが受け負う、まあ、もしくは劇中演じるというものだったんですけど、この2001年決定版とは言われてますけど、監督が存在しちゃったんで、うん、最初の意図ともう思いっきり変わっちゃってるんですよね、うんうん、でまあ一番最初の根本さんの作ったバージョンの、公開のコメントが、まず予習として原和夫監督の、雪来て進軍見てほしいと、
はい、
でその上で奥崎先生の肉体美かっこ特に尻がいいとに酔いしれていただきたいと、
はい、
この作品のシーンの演出者は神様以外の何者でもない、うん、スタッフは全員キャスト、俺も監督という役を演じさせてもらっているに過ぎないと、うん、 うん、で、まあ、なんで制作から外れたかについては、あんまりはっきり言ってないんですね。
はい、
うん、で、後日談で、ロフトプラスワンの平野さんっていうね、石庭の人に、神様演出版はいずれもう DVD ボックスくらいの長編で出したいと。本来自分のやっぱり代表作になる予定だったと語っていたので、ちょっとね、気長に待ち続けてます、
ね。いつかは。
そう。で、あと、根本先生漫画以外にも読み物結構すごい面白いの撮ってて、サブカル界隈だとね、銀河鉄道の旅っていう、まあ、でもやるんだよっていう超名言が記されてて、もう半ばバイブル化してますけど、そういう本をまた出す予定ではあって、うん、そこでもうきっちり語ると、うん、綴ると語っていたので、それもね、ずーっともう何年も何年も待っております。
はい。
はい、で、奥崎健三にちょっと触れる心構え的なポエムを根本先生が書いてまして、
はい、
まあ、それ全部読むとちょっと大変なんで、はい、まあ、奥崎健三、天気であると。
はい、
すごく良いポエムなんですよね。これ、分析したり理解しようとすると、絶対にほころびとか、破綻とか矛盾が生じたんですね。常人じゃないから。で、もうそれを試みて打ちのめされたものは落胆したりね、はい、愛想をつかしたり、怒っちゃったりする。だから理解するんじゃなくて体験するみたいな、もう浴びるみたいなね。もうぜひね、
はい、
ちょっと浴びたいなと。
はい、
体験したいと。
ただこれ見るの本当辛い
ですよね。辛かったですね。で、ザハトイツさんとその後
はい、
平安っていうね、いい顔の親父さんが出るんですけど、はいはい、なぜか落語界にその平安が出てきて、
はい、
狂気しましたね、二、はい、人で。
今出てる DVD の神様のいいやつは何バージョンなんですか？
あ、その決定版って目打たれてるんですけど、はい、根本さんが入ってないやつですね。で、まあ、それに関しても、まあ、一応コメントがありまして、新規一点どこっていう漫画の単行本の中に、ポスター再録みたいなのがあって、まあ、米印で、なお、現在根本隆は、かっこちなみに奥崎もこの映画には関わっておりませんが、この上なく最高の映像であることは保証しますと、うん。上映の機会あらば必見です。
うん、
まあ、上映の機会って書いてあるんで、もしかしたら最初のバージョンのことかもしれないんですけど、まあ、現時点で見れるのは、ね、その決定版の DVD なんで、うん、まあ、見てみるのもいいかなと思うんですけど、それ見て、ね、なんか引っかかったりはつまんねえなって思うのはやっぱちょっともったいないかなとも思いますね、うん、一番最初のやつをまだその完成途中だったわけですから、
うんうん、
全部出したいと言ってて、
うん、
今出てる DVD のやつで特典、うん、映像かなんかで、
はいはい、
最後に、ね、何年か経って奥崎の家に様子見に行くっていうシーン、
はいはい、
で近所の人にね聞き込みしてどんな人ですかって言ったら、うん、みんなちょっと口をつぐむみたいな。
そうですね。
あれ面白いですね。
ま
あ、
腫れ物に触るような感じの。ただなんか仕事ぶりとかはすごい真面目で、バッテリーショーをね、営んでた人なんですけど、ものすごく売り上げを上げてたらしいですよ。まあ、家の外観とかはやばいことになってますけどね。っていう感じですね。
はい、
うん。
ちょっと私、最後一ネタやっていいですかね。
はい、
水拳2中国公開版。
うん。
1994年公開の続編なんですけど、日本公開版と中国ではちょっとエンディング異なってるんですよね。
はい、
で、日本公開版だと鉄工所で戦いで、まあ、ジャッキーがピンチの時に、まあ、工業用アルコール飲んで、うん、で、まあ、水拳使って、逆転して、最後に口からシャボン玉吹いておしまいって、あー、まあ、NG シーンに入るんですけど、
はい、
中国版だとその後、ジャッキーの父親が警察署長に国宝を守ったっていう功績で表彰されるシーンに続くんですよね。
うん、
で、まあ、ジャッキー当人は目どころか、脳まで工業用アルコールの影響出てしまって、
うん、
あ、うわ、うわ、とか叫びながら、
うん、
ぶっ壊れましたってオチになるんですよ。
うん、
で、あまりにもちょっとそれブラックユーマすぎて、
うん、
日本の配給会社多分カットしたんだと思うんですけど、
うん、
本編のセリフの中で、水は船を浮かべる力もあるが、船を覆す力もまた水であるっていうセリフがあるんで、
うん、
まあ、先に対する戒め的な結末でもあるから、これはあってもいいと思うんですよ。
はいはい、
ただ、まあ、まあ、日本だと受け入れづらいから、まあ、やってないんでしょうけど、
うん、
まあ、できるだけ石丸裕也さんが存命中に、吹き替え版早く作った DVD 化出してほしいと、そういう願いを込めて、言っておきました。
ミスターブーとかもね、出ないだろうって言われたのが出ましたからね。やっぱファンの声とかもやっぱあるかもしれないですね。はい、僕はもう一つですね、はい。今これ劇場でかかってるやつで、
はいはい、
で、DVD にちょっとなりそうにないなというので、ちょっとフライング気味に お伝えしたいなっていうのがあって、テルクラキャノンボール2013劇場版ですね、はい、去年見た中でダントツ1位の映画です、はい、これまあ AV として捉えてるんですけど、ドキュメンタリー映画として凄まじい完成度を誇りまして、カンパニー松尾監督というハメ撮りをよくやってる監督さんが企画した、AV ですね。で、本人がなんかトークショーで語ってたのが、あまりに完成度が高いので、うん、もうこの企画やらないかもしれないと、しばらくね、うん、もうやるとしたら本当10年後とか、うん、それぐらいじゃないと面白くならないと、うん、で述べてて、でまあ AV だからっつって見ない人もまあ全然いていいと思うんですけど、うん、まあ基本同じ映像作品じゃないですか。まあ乱暴に言うとカレーとラーメンぐらいしか違いがないと考えてて、うん、ジャンル分けして見ないのはちょっともったいないよと、はい、それぐらいあの本当レベル高いし、なんでしょうね、働いてる人が今日は一発 AV で抜くかみたいな、借りて抜く AV ではないので、うん、そういうので借りないという選択はしない方が後々面白いことになりますよっていうのはお伝えしたいですね、はい、で
僕もちょっとあの、うん、避けてたんですけど、はい、周りが言うんで、うん、それで気になって見に行ったら本当に正解でした。
正解でしたね。で女性客がね今ガンガン増えてて、はい、もう半分以上女性が見に来て、
はい、
もうとてもね楽しんでいらっしゃると、うん、でまあどんなやつかっていうと AV 業界に住んでる人たちが基本出てますね。で旅をしながらテレクラやストリートナンパなんかで女の人捕まえてセックスしてその様子ビデオに撮ります。もうここ AV ですね、はい、完全に。でそれでポイントを競い合うんですね、はい、顔出しだったら何ポイントアップとか、はい、生ハメだったら何ポイントアップとか、でそのルール会議の様とかもすごい面白くて、まあちょっと悪ふざけに近いんだけど、はい、真剣にやるんですよ、はい、男の人たちがね、はい、でまあ AV 業界って割と今オープンになってますけど、はい、まあ言うなればまだまだ異界というかね、はい、ちょっと異なる世界なわけですよね、はい、そういうのが人たちがテレクラとか出会い喫茶とかストリートナンパでゲットした、で大体そういうところでゲットできる女の人っていうのは一筋縄でいかなくて、
はい、
まあ、割とね面白い癖のある人たちばっかり捕まるんです、はい、でそういう人たちとセックスして競い合う様がねもうちょっと異能力者バトル、ジャンプとかでよく連載されてるねジョジョとかね、
はい、
古くは山田風太郎先生の忍法帳みたいなそんな作品にもちょっと見えるぐらいのぶつかり合いが見れるんですよ、
はい、
奇跡的なことが起きたりとかね。でまあ本当に奇跡で言うともう意図してない構図で、
はい、
とんでもないことが同時に行われたりとか、で編集で言うと超グッドテンポですね、
はい、
絶対あの誰場がなくて、でテルプのセンスの高さもすごくて、
うん、
かっこいいんですよ、うん、エロいことしてるんですけどね。でテレクラ選手たちがねその日の収穫をホテルの待機部屋に持ち寄ってその撮影した素材プレビューするんですね。プレビューって先に前もって編集前に見るという大会ですね、はい、でそのそういうプレビューしてるよって場面から実際に編集されたその内容をもう直で見るみたいなね構成のうまさもあるんですね、はい、こういう風になりましたみたいな、はい、一緒にプレビューして一緒に完成品見てるようなドキドキ感も味わえてね、うん、でまあ多分 DVD なんないんじゃないかなと。これせっかくだしもう劇場多分ずっと回っていくと思うんですよ、
はい、
日本全国回っていくと思うんで地方に住んでる人もいずれ見るチャンスがありますんで、
そうですね、
ほんと無理してでも見に行っても全然得します。僕は2回ぐらい見に行って、はい、で DVD 実は出てるんだけど劇場版でコンパクトなやつじゃなくて10時間版ですね、はい、たっぷり見れますよ、
はい、
対策になってます。で裏テレクラキャノンボール2013っていうのもでそれは4時間、
はい、
実際合わせると14時間ですね、うん、で劇場版に関しては結構日々細かくブラッシュアップというか調整してて磨きをかけてて徐々に変わってたりもするみたいですね、はい、まあその大筋は変わってないんで大丈夫だと思うんですけどね、はいはい、まあちょっとねでも磨き上げられ方がやっぱりすごいんですよ、
はい、
なのでもう本当に完成してこのブームが一通り終わったら劇場版もやっぱ出してほしいなというのが劇場で見たものの感想ですね。もう今すぐじゃなくていいから、はい、もう2年後でも3年後でも出ればもう買うよぐらいな気持ちですね。
ただ最初はライブじゃない、劇場で見たいですね。
そうですね、
本当ライブ会場みたいな盛り上げ方してたから、
うん、笑わせようみたいな意図で編集してるわけではないんですけど、はい、どうしても実際起きてる事柄が面白いんで笑っちゃうんですよね、はい、で結構あんだけ声出してみんなで笑ってるってなかなか最近ないなーって思いましたね。なんか本当ライブみたいな体験ができるのでいいんじゃないですかね。で、まあその まあ、ちょっとついでのつながりっていうのは変なんですけど、まあ、AV 関係でドキュメンタリー AV で、これ長間さんも一緒にたまたま同じ会場行って見てたやつがあって、ね、博士士山下さんという監督の死ぬほどセックスしてみたかったっていうやつで、はいはい、なんか経緯を話すと、そのテレクラキャノンボール2013の公開記念のオールナイトで、まあ、その時代というかあのカンパニさんの同僚とか戦友に近い監督が、はい、カンパニさん含め3人集まりまして、平野勝幸さんでしたっけ、はい、名前忘れちゃった、
監督
失格、あ、平野勝幸さん、はい、監督失格ってね、はい、林美香さんとった映画ですね、はい、とカンパニ松田さんが私を女優にしてください、はい、アゲインイレブンっていう、まあこれハメ撮り作品なんですけど、撮ってる途中にお父さん亡くなっちゃってっていうね、その、介護とか、見取った後とか、そういう様子も記録されてるドキュメンタリー AV ですね。で、山下さんが死ぬほどセックスしてみたかったと。で、僕、山下さん以外のは見てたんですよ。で、もうすごい面白くて好きなんですけど、なんかその、スタイルとして死を記録するというか、自分の身近な人の死に向き合ったり、藻に服したり、その藻が開けたりとか、藻が開ける間もなく自分はそのセックスの仕事をしなきゃいけないみたいな、自分の記録みたいなセルフドキュメンタリーですね、が2本だったのに対して、山下さんのはちょっとね、全然違うアプローチで撮ってて、もう、なんでしょうね、結構もうバカバカしい手法で死んじゃった AV 女優の弔い合戦をやったら、とんでもなく面白いバチ当たりなものができちゃったみたいな作品で、ちょっとこれも今年ダントツなんじゃねえかなぐらいので、今まで見た映像作品の中でもかなり上位に来るぐらい面白いんですけど、はい、あの内容がやっぱりこうバチ当たりでちょっと倫理的に問題があるので、ビデオにもなってないですね、発売が要するにされてなくて、うん、映画劇場とかでオールナイトで公開するときにしか見れない、うん、これなんとかして手に入れたいなと、うん、すごいんですよね。なんか、ま、内容を話しちゃうとそんなに面白くないかもしれないですね、言葉でね。
そう、そうですね。もう。なんか、あれですよ、80年代のね、あの、元気が出るテレビとか、
あ、そうそうそう、
浅草橋用品店とか、うん、まあ、お笑いウルトラクイズのノリで、はい、あの、人の死を扱うみたいな。あ、
それは怒られるわっていう。
まあ、とにかく面白いですね。
で、死をやっぱり重く捉えるわけではなくて、はい、もう死を手玉に取って遊んでる感がすごくて、はいはい、で、トークショーとかで、まあ、カンパニーさんとかもとんでもないのをちょっとやりますと、はい、うん。で、最初と最後が重いんで、はい、真ん中にものすごいバカバカしいのをやりますよみたいな、はい、サンドイッチ形式で挟むと、はいはい、そのやり方で良かったんじゃないかなと思って、実際、ちょっと3本一緒にやるのは、他の二人はね、部が悪いんですよ、はい。ものすごい面白いから、はい。で、しかもアプローチも全然突き抜けちゃってるんですよね。はい、うん、そういう倫理観とかをもう全く無視して。
うんうん、これもちょっと能力バトル
的な、ね。ああ、それありますね。ありますけどね。やっぱ、エキセントリックな人もボンボン出てきて。
怪獣大決戦みたいな感じ
で、ね、うん、で割と山下さん観察者みたいな感じで言われることが多くて、あの、起きてることを冷静に撮るみたいなことをよく言われるんですけど、でもね、やっぱりうまく演出して構成してるなと思いましたね。なんだろう、本人は振り返ってどういう気持ちで撮ってたか全く覚えてないって言ってるんですけど、すごいクリエイティビティが発揮されてて、本当に面白いですね。なんかこうドキュメンタリー AV っていうのは、はい、こういう傑作が生まれる余地があって、はい、なかなかいいなと思っていたところにですね、はい、テルクラキャノンボールにも出場し、はい、すごいインパクトを残した監督さん、ビバップミノルさんという方がいるんですけど、はい、その方は今501っていう、はい、アダルトビデオを撮ってまして、はい、まあ、撮影はまだ1回も行われてないんですけど、はい、作ってる途中の様子とかを YouTube に上げたり、はい、Twitter で出演者に
やってます、
ね、話をして会話をそれを上げたりして、はい、ま、もう実は501始まっていると捉えた方が楽しめるものをやってましてですね、はいはいはい、これ言葉とかで説明するよりは今すぐタダで見れるんで、はい、検索して本当に見た方がいいですね、
はい、
うん、でスタイルとかそういうなんでこれを撮ろうと思ったのかみたいなのは YouTube の動画の今1番から22ぐらいまでも上がってるんですけど、 1から3まで見るとミノルさん自身のこう思いみたいなのが入ってて、はい、でね、あと15とかだとなんかねちょっとこう哲学的な話にまたなってきて、はい、それがすげえいい話してるんですよ、はい、そこをねちょっとぜひ見てほしい、
はい、
で課題図書じゃないですけど、これ撮るときに予習でこの3本見ますって言って、
はい、
ミノルさんがツイッターに上げてたのがロッキー1と、
はい、
ホーリーマウンテンと、
はい、
テルクラキャノンボール2013の裏バージョン、この3本を見てから、挑みますっつって、挫折するんですね、はい、1回挫折した様子とか もうある程度垣間見れるようになってますけど、でじゃあどうしようっつって悩んでもうノイローゼみたいになっちゃって、はい、いきなり最初ミノさんが泣いて独白するところから始まるっていうのが見れて、本当グッと掴まれて追いかけたくなっちゃいますから、でちょっと僕もすごい面白くて、ミノさんにちょっと感想をまとめて送ってよって言われてたんで送って、はい、で今ちょっと助監お休みしてるんですけど、はい、あの7月13日と14日に撮影があって、
はい、
13日だけちょっと俺行けることになったんで、はい、ちょっともうスタッフで行ってこうかなって、
あ、
はい、なんかちょっと潜入して、はい、体験してまいりますので、
はいはい、ぜひなんかいろいろ収穫をあれば
ですね、うん、まあどうなんでしょうね、完成、うん、してからまたね改めてちょっとこの時現場にいましたみたいなことを言いたいなと思いますけど、
もしやったらあれば歴史の証人になってるかもしれない、
うん、なんかねちょっとすごい、
うん、
面白いですよ、うん、まあ AV 業界って結構今硬くなっちゃってサラリーマンみたいな感じで、まあ請負仕事みたいなのが多いんですよね、でフォーマットとか撮り方とかもこう撮ったらエロいみたいなのもまあ大体やり尽くされちゃって、よく言えばもう磨き上げられてきて完成に近づきつつあって高度化して、スタッフ の能力とかもどんどん高い能力が要求されて、技術さんがいなくなるから代わりに技術を覚えなきゃいけなかったりとか、で大人数で何本も1日撮んないといけないから、それを裁く進行の能力とかも問われてきて、でスケジュール調整したりとかですね、でまあ割と人間が生身でセックスする現場なんでトラブルがすごい起こるんで、人数が増えるとそのトラブルの数も増えるんですぐ対応できないといけない、まあ、そういうのを特化した人がいいスタッフだとか、でそれをまとめ上げる監督、作品できる、いい絵をちゃんと撮れる、
はい、
ね、女優さんを引き出せるみたいな、結構すげえ真面目になってきちゃったんですね、もともとそんな真面目なもんじゃなくていいんじゃねえのみたいな思ってるんですけど、ドキュメンタリーでやってる AV の中にはそういうのからちょっと離れた作品がたくさんありまして、うん、それをねやっぱ楽しいんですよね見ると、
うん、
なんでちょっとそういうのにもしねなんか暇になって興味があったら見てみるのもよろしいんじゃないでしょうかと、うん、はい、思います。
後々また劇場版になるものが
出てくる可能性も、そうですね、うん、特にねなんかミノさんのやつはもしかしたらビデオとかでね、さっぱり売れないかもしれないけど、うん、何年後かに劇場でフラッとやってみんなわーわー喜ぶみたいな、うん、作品になるかもしれないんで、はい、ぜひ見ていただきたいなと思っております、はい
はい、でちょっとですね、まあ、今回のテーマにちょっと似通った話なんですけど、ちょっと最近あの配給会社の方と知り合いましてですね、うん、
はい、
7月26日にですね VHSテープを巻き戻せというドキュメント映画があるんで、
はい、
ちょっとその紹介をしたいんですけれども、あげみ列車君にちょっとチラッと読んでいただければ、
はい、
あのホームページ上の、
はい、
キャッチコピーというか、
そうですね、ここからですね、VHS テープを巻き戻せ、はい、これはですね、全ての映画好きへ捧ぐ愛すべき映画教による映画愛あふれるドキュメンタリー、消えゆくメディア VHS がなぜ今も多くの映画ファンを魅了するのか、ビデオが築いた功績をたどり新たな視点で再燃する VHS ブームを紐解くと、でホームビデオは僕らの大革命だった、家にビデオデッキがやってきた日の興奮、ビデオテープをセットした時の感触、レンタルビデオショップの会員になった時の高揚といった、初体験の数々、中古ビデオを探し歩いた徒労と忠実の日々、知っている人には懐かしく知らない人には驚きの発見だらけ、ビデオカルチャーの仕掛け人や生き証人、ビデオに見せられた人々の言葉から見えてくる映像作品の今そこにある危機、 VHS テープを巻き戻せはノスタルジーとテクノロジーをつなぐ愛のドキュメンタリーだ。監督脚本原案ジョシュ・ジョンソン、2014年7月26日土曜日より渋谷アップリンク他にて公開と、えらいなんか 大げさな感じのあれですね。すごいですね。愛のドキュメント。
ちょっとうちのポッドキャストってなんかこう旧作扱うんで、うん、
はいはい、
結構あのこの手の映画はグッとくるんですよ、
ね。うん、
まああのやってることはあの VHS に関わった、うん、あのアカデミックの話とか、
はいはい、
あとなんだろうベータ VHS 合戦だったりとか、うん、世界各国のコレクターの話とか、
うん、
でまあ本当 VHS あるあるみたいな、俺もそれで経験したことあるみたいなネタとかもあったりとか、
はい、
あとなんだろう。まあ、今回のネタと同じく、VHS では出てるけど、それ以降全くタイトルが出てないものは、やっぱりコレクターにとってはものすごい宝物だったりとかっていう。我々世代にとってはグッとくるドキュメント映画なんで、もしよければ見ていただきたいなというお話なんです、
ね、
はいはい、
渋谷っすね。
はい。
アップリンクで26日から。
はい。
はい。はい、
まあ、俺らだとあの、ほら。だいたい裏ビデオとかエロビデオをダビングのダビングで見て、なんかすんごいぼやけた映像で、藍染京子さんとかトレーシー・ローズを見たみたいな、そんな思い出がよくあるなっていう。
まあ、あと、やっぱり、なんでしょう。VHS だと、廃盤になりにくいというか、
そうですね。
地方の人よくわかると思うんですけど、郊外にすげえでかいレンタルビデオ屋さんあったじゃないですか。車じゃないといけないのとこに。あそこに行けば絶対あるだろうみたいなのが、やっぱり、いくつかあって、地方に。よくね、借りに行ったりしてましたね。で、DVD とかになって、大手のチェーン店とかだけになっちゃうと、どうしても規模が、ね、うん、ね、縮小されて、そういう倉庫みたいなところで、あの、貸すみたいな商売が成り立たなくなっちゃいましたよね、うん、ビデオもなくなって。それすげえ悲しいなと。あれは、本当楽しかったですね。夜中に車飛ばして、ね、友達とかとドライブがてらビデオ借りに行ってっていうのは。はい、
ジュラシックパーク初めてあのビデオレンタル再ルーツって、うん、やったと思って借りに行って、
うん、
昔あのパッケージをカウンターに出してあの中身入れてもらって見に行くって話だったのに、うん、あの家帰って蓋開けてみたら、うん、あのジュラシックパークじゃなくて恐竜カルノザウルスってわけわかんないあの映画だったので、それをもう悲しくなってまたもう返しに行くみたいなありましたけどね。
家族とかで住んでるとね、はい、あの父親が録画したニュースのビデオテープ再生したら、はいはい、あの杉本彩が出てきたりとか、そういうのがあって、やっぱりそういったトラブルも込みでやっぱり、はい、ドキュメンタリーみたいですね。これ VHS にね、愛のドキュメンタリー、
はい、
VHS 愛に溢れてる、はい、そういうことですよね、
うん、
そこを強調すると変なことにな
ります。ありがとうございます。あ、でも押井守さんとか、あと何だっけ、バクシーシ、
あ、そうですね、先ほどの監督さん、バクシーシ山下さんも
ちょっと
出てらっしゃいますね。
まあ、いろんな方がいろんな VHS 愛を語ってますから、うん、ぜひ見てくださいという感じですね。
はい、
あと、あ、一個お知らせで、あの、もうそろそろおかず映画収録しますんでメールくださいっていうの。
あ、
はい。
メールください。
あの、ツイッターでも、あの、ちょいちょい言ってるんですけども、あの、あ、おかず映画じゃねえ、ボンクラ映画館とかで検索すれば私のツイッターに引っかかると思うんで、うん、ね。
これ、ほら、あの、特にルール決めてないじゃないですか。
はい、
過去、やったやつを聞き直して被ってないのを送んないととか、そういうの一切なしの方がいいですよね。
もう切り口が斬新
だ。うん。もう、あえて調べないで今のズリネタを大発表みたいな、そういう感じでいいんじゃないでしょうか。まあ別にね、オナニーしなくてもね、グッとくるとかそういうので書いてもらえればね、いいと思いますけどね。
まあ、ちょっと今回優勝みたいなのを決めて、
うん、
まあ最優秀作品にはちょっともう、のぼせもの DVD、プレゼントしようかなみたいな話は今出てるんですけど。
ああ、
うん、
なるほど。
まあそんな感じで。
長間さんの撮った時代劇映画ですね、はい。ロックさん出演してました、はい、素晴らしいです、
はい。ということでなんかメールいただければと思います。
はい。
はい、ということで、はい。長となりましたが、
はい、
はい。とりあえずなんか DVD 出してくださいということで。
はい。
はい。
そうですね。
はい。
お願いします。
お願いします。
聞いてんのかな本当メーカーさん。
いやー。まあ、メール送った方がいいんじゃないですかね。
あ、そっちの方が早いか。
メールにこのファイルを添付して送ると、
はいはい、しまった、その手があったのか、
はい、いいと思います。
了解しました、
はい、
ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。